ヨハネによる福音書では、復活されたイエス様が弟子たちにご自身を表されたのは、今日の箇所21章で3度目になります。この前の章20章を見てみますと、復活されたイエス様は最初マグダラのマリアにご自身を表されております。そして次に、ユダヤ人を恐れて家に鍵をかけていた弟子たちのところに現されました。この時トマスはいなかったので、その8日後にトマスも一緒にいる時に現されました。そして今日のところでは、復活されたイエス様はティベリアス湖、これはガリラヤのことなんですが、このガリラヤ湖にご自身を表されております。20章では弟子たちはエルサレムにいます。今日の箇所21章ではガリラヤにいます。弟子たちは主の十字架の出来事の後、自分たちの出身地、故郷であるガリラヤへと向かいました。ガリラヤに向かう弟子たちの心の内はどのようなものだったでしょうか。ガリラヤは弟子たちにとって決して忘れることのできない場所です。イエス様と出会い、一番長くイエス様と過ごしたところです。イエス様と一緒に過ごし、いつもイエス様がそばにいて、その声を聞き、その姿を見、自分たちの歩むべき道を絶えず示してくださっていました。そのイエス様が突然姿を消してしまったのです。弟子たちは道に迷ってしまいます。この道を行けば豊かな命に生きることができると信じて、イエス様の後に従ってきたのに、その先に待っていたのは十字架という処刑でした。弟子たちはイエス様を失って、大きな喪失感と絶望、十字架にかけられたイエス様を見捨てて逃げ出してしまった罪悪感と虚しさ、悲しみしかなく、これから自分たちはどのように生きていったらいいんだろう、何を信じて生きていけばいいのか、そううなだれて故郷に帰るしかなかったのです。そこでとりあえず元の仕事である漁をし始めたのです。聖書を見てみますと、イエス様は何度にもわたって弟子たちに同じことを告げられていることがあります。それはガリラヤでの再会です。マタイとマルコ福音書では、ペトロの裏切りを予告されたとき、また復活されてからお墓を見に行ったマリアたちに、ガリラヤへ行くように言いなさいと言っておられます。とそこのところの聖書を開いてみたいと思うんですが、最初にマタイによる福音書26章32節を見てみたいと思います。53ページです。マタイによる福音書26章の32節のところです。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。そしてもう一箇所、マルコによる福音書16章の7節を見てみたいと思います。マルコによる福音書 16章の7節、これは97ページです。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。この時はイエス様は、おられませんから、若い白い衣を着た若者が告げております。これは天使だと思われます。また20章の21節から23節においては、ユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけて閉じこもっているところにイエス様が来られて聖霊を与え、世界へ出ていくようにと使命を与えられています。イエス様から受けた使命はどこへ行ってしまったのでしょうか。新しい使命を受けて弟子たちは世界へと出て行ったのではなかったのでしょうか。弟子たちはイエス様から聖霊を受け新しい命と出会って招かれているのに、またガリラヤでの再会の約束を何度も聞いているはずなのに、イエス様の約束を心に留めることができなかったのでしょうか。いつしか古い自分の中に戻ってしまい、自分の殻の中で考え見ようとするのが私たちの姿なのです。イエス様のお言葉は心に留まってはいないのです。そこに復活の主が現れたのです。ペトロたちは小舟に乗り込んで漁に出かけました。夜通し漁をしましたが、一匹の魚も取れないまま夜明けを迎えます。夜は漁に最適であるはずなのに何も取れなかったのです。徒労感が弟子たちを襲ってきます。イエス様と出会う前は毎日漁で暮らしを立てていたはずなのに、今やもうそれは過去のこととなったようです。イエス様を失った悲しさ、虚しさが余計に彼らを飲み込んでいきます。弟子たちが漕ぎ出した小舟は、イエス様に使わされた弟子たちが宣教の業に漕ぎ出していく比喩に表されています。神様と共に歩むといっても、すべてが順調であり成功するわけではありません。多くは何ら事態は変わらないし、ことが進んでいるとは思えないのです。何の成果もないまま弟子たちは船を漕いで岸辺に近づいていきます。その一切をずっと岸に立って見ておられたイエス様に全く気がつきません。虚しさと疲れを抱えている弟子たちをイエス様は暗がりの中でずっと見ておられました。弟子たちはあまりにも疲れ落胆し、イエス様のことはわからなかったのです。この時すでに岸辺ではイエス様は炭火を起こし、魚を焼き、パンを用意しておられたのです。深い挫折感と喪失感に打ちひしがれた弟子たちを見ておられます。そして漁も虚しく終わった弟子たちに目を向けておられます。この弟子たちに何か食べさせようと用意して ておられるのです。しかし、この時イエス様は不思議な問いかけをされています。何か食べるものがあるのか。その方がイエス様であることにまだ気がつかない弟子たちの答えは、ありませんと何もない失意の中でのうめき声のようにも聞こえます。イエス様の問いかけは弟子たちの今抱えているつらい現実に向けての語りかけでした。今弟子たちは生きる道を見失っていました。命を養い、命を支えるものを持ってはいませんでした。そんな中で、とりあえず漁にでもと思ったのですが、何の成果も上がらず、無駄な時間と労力を費やしただけに終わってしまいました。疲れ果てた弟子たち、心に悲しみと焦り、不安を抱えた弟子たちは、イエス様は魚とパンを用意しておられます。弟子たちの命を養い、支えるために準備して、弟子たちを岸辺で迎えようとしておられるのです。そのイエス様が弟子たちに言われます。船の右側に網を打ってみなさい。そうすれば取れるはずだ。弟子たちは一晩中ずっと網を打ってきました。しかし何の成果も上がらなかったのです。今さらやったところで無駄なことに思われます。ところが大漁となるのです。153匹もの魚が網に入っても網は破れません。このことは復活のイエス様の救いの網の大きさと救いに預かるものの多さを暗示しています。今イエス様が弟子たちに語りかけられました。そのお言葉通りにしたときに思いがけないことが起こったのです。このとき弟子たちはこの方がイエス様であることに目が開かれたのです。ルカによる福音書の5章にはこのときと同じ出来事があったことが記されています。やはりガリラヤ湖畔で群衆がイエス様のお言葉を聞こうとして押し寄せてきたとき、シモンの船に乗ってその船から群衆に教え始められていますと、もう一度そこのルカによる福音書の5章の4節から11節まで見てみたいと思います。ルカによる福音書の5章14節から11節です。群衆に話し終わったとき、4節からです。シモンに沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て2艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、 私は罪深いものなのです、と言った。取れた魚に、シモンも一緒にいた者も、皆驚いたからである。シモンの仲間、ゼベダイの子のヤコブも、ヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。弟子たちはこの時のことを思い起こしたに違いありません。あの時と同じ方が今自分たちのために働いてくださっていると確信したことでしょう。イエス様はすでに弟子たちに魚を焼き、パンも食べさせようと準備しておられました。弟子たちの命を養い、その疲れを癒し、命の糧を分かち合う交わりの喜びを共にしようと待っておられました。その豊かな命の交わりの席に弟子たちの漁で取れた魚も加えられました。イエス様はこのことのために弟子たちに改めて網を打たせられたのです。意味もなく体を動かしているだけに思われた網を打つという行為が、イエス様によって豊かに用いられ、弟子たち自身を養う命の糧につながるものに変えられたのです。私たちが人生につまずき、挫折感や喪失感を味わうとき、それはとても不安でつらく、何をしていてもこれでいいのかどうかわからないという焦りを感じてしまいます。心が傷つき悲しみに襲われる私たちに、イエス様は私たちと同じ傷を抱える一人として、そっと寄り添い痛みを担ってくださるのです。そして私たちの意味もわからず徒労にとしか思えない行為をも、私たち自身を養う命の糧として用いようと待っていてくださるのです。イエス様は弟子たちを食事の席に招き、命に満たされた交わりを喜び望んでおられるのです。私たちは人生につまずき、不安におののき、弱っているとき、何かしなければならないと焦り、あえぎ、余計に疲れてしまいます。イエス様はそんな私たちをそのまま包み癒してくださるために、私たちを待っていてくださいます。私たちがイエス様を見失ってしまったと思えるときも、イエス様は私たちを待っていてくださるのです。御言葉を聞いても心に留められず忘れてしまう弟子たちを見捨てることなく、イエス様はあなた方より先にガリラヤへ行く、その約束を果たしてくださいました。その復活のイエス様に迎えられた今、弟子たちはイエス様によって命が支えられ癒される生き方を初めて歩み始めたと言えます。主イエス様に初めて会ったガリラヤで、再び復活されたイエス様に出会い、復活の命に満たされて、弟子たちは この後世界へと使わされようとしています。すべてがイエス様の招きと導きによるものでした。私たちがこのイエス様の導きに預かるとき、私たちの人生の挫折は神様によって生かされる人生へと変えられるのです。辛く悲しいつまずきを持っている不安があったとしても、弟子たちを魚とパンを揃えて待っておられたイエス様が私たちを待っていてくださり、疲れを癒し、痛みを担い、新しい命へと招いてくださるのです。お祈りをお捧げします。天の父なる神様、心鈍く堅くなな私たちの心を開き、主が招いておられる声を聞くことができるように導いてください。私たちを新しい命に満たされて歩ませてください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。